まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto.皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線を紹介しております。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室キヌカワがお送りいたします。さて本日のゲストです。男性お二人女性お一人、ちょっと欲張ったゲスト構成です。まずは、いつものようにゲスト紹介を番組ホストは手を抜きます。他己紹介という形でご紹介願います。それでは、立命館からお三方来ていただいています。どうぞ。
立命館大学の、社会調査士課程 SD クラスの、辻ゆかりと申します。
辻さんがじゃあ沢田純さんの紹介ね。
はい、はい、今日は同じ社会調査士クラスの沢田くんの説明をじゃ紹介をしたいと思います。
沢田純とはどんな人だ。
最初会った時にそのすごい背は高いんですけど髪の毛が長かってすごいシュッとしてはるのでちょっと女の子かなと思っていて、はい、でも喋ってみたら実は男だったんですけど
、はい、でもすごい、はい、シュッとしてる沢田純さんね。
はい、
沢田純です。
すごいナチュラルな、
はい、ナチュラル沢田純。はい、ありがとう。それでは辻ゆかりさんの他己紹介を沢田純さん、はい、はい、どうぞ。
辻さんは初めクラス同じ会った時に割とおとなしめだったんですけど、その授業を進めるたびにめきめきと頭角を現してきて、ゼミ隊の時ではもう中心の存在になってて、今ではもうクラスに欠かせない存在です。
ゼミの姉さん辻ゆかりさんですか。
そんな、
はい、姉さんです。
そんな方ないです。
はい、そして、そのお二方の先輩にあたるんですね。
はい、
というか、ティーチングアシスタント的な位置づけのもう一方のゲストを紹介します。小辻さん、ファーストネーム何やったっけ。
久典です。
小辻久典さんです。この方は立命館大学の博士課程先端総合学術研究科、下かみそうな名前のドクターの1回、D1、M2 の後の D1 です。何やってはるかはよう分かりません、私と小辻久典さんの出会いは京都市未来まちづくり100人会。私は1期から今3期目ですけどもおるんですが、2期の委員として、公募で乗り込んできたお兄さんです。初めはどんな兄ちゃんかよくわからなかったですけども、めきめき頭角をといいますか、今は100人会の中の、つながる京都プロジェクト、プロジェクトリーダーを務めておられます。さらには福祉コミュニティ部会の部会長という形で、報酬も出ないのにようやるわという頑張ってる兄ちゃんの一人であります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日はこの豪華お三方のゲストでお送りします。
お願いします。
お願いします。さて、番組タイトルといいますか番組のテーマですが、大事なやつを言うの忘れておりました。よくお聞きください。脱無縁社会シンポジウム、もう一回言いますね。脱抜けるですね。脱無縁社会シンポジウム、町の縁側地域の居場所の挑戦ってご存知ですか。3月5日土曜日にやるから来てねと題してお送りいたします。はい、それではこの脱無縁社会シンポジウムについて、そうですね、そもそも何なんやこれはと多分リスナーの方お聞きになるの初めてだと思いますので、脱無縁社会シンポジウム、 町の縁側地域の居場所のその挑戦、なんで皆さんは困難に関わらはったんですか、あるいはこれは、聞いたことない人に説明するとどう言えばいいですか。辻さんから行こうか。
なんで関わるようになったかっていうのは、そのやはりすごい力めきめきというふうに今説明にもありましたけども、小辻さんがですね、あの社会調査センスでクラスの方にこの話を一番最初に持ってきていただいて、でそれをきっかけにあのみんなあの無縁社会のことなどを勉強しまして、でそれでそのテーマにすごくみんな興味を持って、でやってみようではないかというふうになったんですけど、
そうだ、順番を追ってやりましょうか。立命館大学産業社会学部社会調査士課程 SD クラス、どんな勉強するんですか、っていうことですよね、どうも社会調査士という資格があって、私の理解は正しいか教えてくださいね、いろんなアンケートを取ったり調査をしたりする、そういう専門家、それが社会調査士、なんでしょうか。
そうですね、その資格を取るためにいろんな調査についての勉強をするっていう、
調査の仕方とか、そういう
と、アンケートの作り方だとか、統計の取り方だとか、そういう統計学とかそんなのも関わるんですかね。
はい、関わります。
でその社会調査士課程という立命館の1回生2回生が中心でしたっけ。3回もいるの。
いや、
2回生が中心ですか。そのクラスのかつてティーチングアシスタントの経験があった小辻先輩がですね、町の縁側脱無縁社会っていうテーマでやらへんかっていう提案をして持ってきたわけ。
そうですね、持ってきていただきました。
仕掛け人は小辻さんだよね。そこで小辻さんに振りましょう。100人会の中でも、当然小辻さんはそこの委員なわけですから、公募委員の一人として門川市長から頼むわやってくれという委嘱状をもらっている人の一人ですよね。
そうですね。
でそこでの小辻さんの脱無縁社会といいますか、町の縁側だとか地域の居場所というに対する問題意識をちょっと語っていただけますか。リスナーの方が想像できるかなと思うんです。
今あの絹川さんが私の紹介の時に何やってる人か分かりませんとご紹介くださいましたけども、私自身、修士の頃からですね、当時は社会的孤立問題とかよく言ったんですけども、今は無縁社会ってよく言われてますけど、そういったとこで問題がいろいろあって、孤独死だとか孤立だとかそういう問題があった、それで行政の人たちですね、やっぱりいろいろ支援が必要だっていうことが当時から言われてきてて、それの研究をもともとしてたんです、でどうも100人会の中に入っていって、その地域の居場所とか町の縁側って言われるものがあると、でこれは面白いなと、そのマンパワーですね、地域の人の力でどうなるかなっていうのが興味があって、ちょっと足を突っ込んだっていうのがもともとのきっかけなんです。
その町の縁側っていうキーワードにこだわって追いかけてる人間の一人が私なわけでして、もう本業は私建設屋というか土建屋さんですけれども、直接関わりないのかなと思うけど、なぜかこの場の持つ力、人の集まる場所というのがすごく大事な気がして、ここ10年ぐらいずっとそれに追いかけてるというようなとこなんです。そこであなたたちと出会ってしまったというところですね。さあ、今日は番組のメインの目的が3月5日土曜日、13時30分から17時の間、キャンパスプラザという駅前の、大学コンソーシアムでしたっけね、あそこで、脱無縁社会のシンポジウムをやりましょうと。でその主役が、沢田さん、沢田純さん、辻ごめんなさい間違えた里見さんって言っちゃうんだ、 ゆかりさんのに代表される学生さんたちの、はい、下支えというか活動報告がかなり大きな柱になっています。それと実際に縁側人と言いますか、縁側主人たちとご自身で縁側を開いてすでにもう活動している人たちの活動報告を絡めて、皆さんに聞いていただこうというそういう企画ですよね。
はい、
へい、それを皆さんにリスナーの皆さんにお伝えしたい、ぜひ来てちょうだいよというのが番組の一番の柱でありますけれども、そのシンポジウムを準備するにあたってこのお二人を含め17名 SD クラス、もっと
15名ぐらい
の人たちがいろいろ汗かいてくれたと、その時のお話を、お二人からエピソードをいくつかお聞かせ願いたいんですけども、
はい、
次はそうやな、沢田純さん行きましょうか。
はい、
沢田純さんは、はい、地域の中に入っていろんな人にお話を聞いたりアンケートを取ったり、はい、インタビューしたりしたんですね。
はい、
その時のことを教えていただけますか。
はい、京都市上京区の17学区への学区長への調査を行った時のことなんですけど、うん、その学区長の隣の家の人が、
すいません小杉さん、学区長っていうのはその言葉正しいんですか。
正しいと思います。
そのおっちゃん京都に住んでるけど長いこと、そういう言葉実はあんまり知らんかったんですよ。学区長、元学区とかそんな感じです。
あと町内会長とか京都では使いますね。
はい、
そうですね、町内会長って言った方が分かりやすいです。
すいません、じゃあのいらんツッコミ入れました。
町
内会長さんとか、学区長、自治連合会長さんとも被るんですかね、場合によっちゃ。
自治会長さんと
か、自治会長ですか。はい、これぐらい私の知識はあやふやでございます。はい、お願いします。
町内会長さんの隣の家の人が実際に孤独死してて、それがしかも分かったのが3日後ってことを、その死後3日後に見つかったってことをお聞きして、その実際に
それはごく最近の話ですか。
2ヶ月前ぐらいのことなんですけど。
はあ、まだ生々しい話ですね。
はい、で、はい、先ほど小杉さんが孤独死とかおっしゃってたんですけど、うん、その実際に僕らがその調査してることが本当に身近にあるってことを、うん、その再確認できたというか、本当にすごいことに僕らが調査してるんだなっていうのを実感しました。
その学長さんは何ていう方でしたっけ。
学長さん
今覚えてる、 何学区とか。
いや、匿名で一応調査してるので。
あ、そういうことか。はい、なるほど。調査し過程、調査し要請過程っていろんな気を使うし、いろんなこと学ぶんですね。
そうですね。
ねえ、本当にそういう個人の勝手口の内側のことも聞かせてもらうようなことがあるわけですもんね。
はいはい、
なるほど。そっか、そういう例えばどういう聞き方したの、どういう入り方したの。
僕らがその町の縁側についてその調査をしていて、その町の縁側の必要性というのをそのいろいろ僕らがなんていうか説明というか、なんていうんですかね、町の縁側について、
町の縁側っていう言葉が伝わりました、
はい、
ちゃんと。
あ、
そのなかなか何やそれ、そのまま聞いたことないわって言われへんかったですか。
そのなんか縁側っていう名前がちょっと分かりにくくしてるんですけど、
はい、
ただの居場所というか、はい、つながりができる場所っていうことで共通理
解爽やか福祉財団の方たちは、触れ合いの居場所っていう言葉を使ってられますね。
はい、
で、コミュニティカフェ、コミュニティレストランっていう言葉を使われる方もおられるし、別に何の言葉も、例えば、南渦政 の自治連合会長さんたちがなさってる小学校のやつ、あれは小泉さん何ちだっけな、
南渦政、ふれあいサンデーモーニングカフェ、
小学校のランチルームとか使って地域の団体が7団体ぐらいですかね。
そうですね、7団体ぐらい、
代わり番号でトーストとコーヒーと卵出して、こうお休みの日に集まって老若男女語り合うなんてことやってるとこある。それも小杉さんが調べてきたんです。
いや、僕は調べたっていうわけじゃないんですけど、
うん、
絹川さんにはご紹介したっていうレベルなんで。
また高岡会長っていうのはね、事前後会長のおっちゃんでね、すごいなと。 リスナーの皆さんシンポジウムに登壇されますのでぜひ聞きに来てください。あ、そのすいません、はい、続きどうぞ澤田さん。
その僕らがやってる調査のことをお話しすると、本当にそれが必要だと、うん、やっぱりどの方もどの学区長町内会長さんもそうおっしゃってて、
あ、伝わったんですか。
はい、
縁側っていう言葉は別にして、
はい、
居場所というか
場、はい、つながりができる場が本当にないということを、うん、実際にその調査する上でおっしゃってくれたんで、
実はね、こういうこと興味持ってますけどね、うん、その町の縁側とかふれあいの居場所だとか、ふれあいモーニングカフェ、コミュニティレストラン、コミュニティカフェ、すごく大事だと思うんですけど、僕個人的に以前はね、つながりっていう言葉あんまり好きじゃなかったんですよ。なんかこの頃つながりつながりつながりつながりってあっちでもこっちでも言われてて、えらい陳腐な言葉やなっていう風に聞こえてた時期があって、でもなんかこの頃 NHK の脱無縁社会のプログラムだとか、結構みんながやっぱり同時多発的に思い出して問題意識感じてるのがやっぱりつながりの希薄さみたいなことなのかなって今更ながらに思っています。その辺 やはりお三方もやはり何か人と人とのなんか連携プレー、つながり関係性、どんな言葉で表したらいいか分かりませんけども、少しやっぱり希薄になってるように思われますか。若い人たちは、IT の技術だとか、僕はやったことないけど、Facebook だとか Twitter だとか、息子たちがですね、なんやネット対戦ゲーム、同じ部屋に集まりながらなんかちっちゃいとこ見てじーっとやったり、ヘッドセットとマイクロフォンで遠くの人とゼミの打ち合わせしてるのか思ったら、ネットゲームしてたりとか、もう携帯電話も使わなくなってきてるとか、なんか不思議やなとかって思って、そういうすごいこう連携技術が発達してるんだけど、
逆にグローバル化が進んでるからこそ、その自分のパソコン一台でいろんなことができてしまうから、その外とのつながりを実際の人との、顔の見える付き合いっていうのを、なかなかそういうのってちょっと面倒くさいところも、逆にはあるので、なんかそういう意味でちょっと人と人とのその対面、顔を対面したその付き合いっていうのはどんどん減ってきてるのかな、グローバル化してるから逆にっていうのは感じたりします。
それはそうですよね、きっと。
携帯電話とかの普及も
でも、ね、会社なんかでもね、隣にいるのにね、これはメールでねやり取りしてたりとか、大企業かというような
そこにいるのに、
なんかそんな映画みたいなテレビドラマで見たことありますけれども、でも実はそのフェイストゥフェイスの顔の見える関係のつながりってすごい邪魔くさいし大変よね、
でもだからこそいろいろとあったかいものもあると思うんですけど、
はい、さてそこで、今度は辻さんに振りましょうかね。ゆかりさん、ハルハウスで居続けの産業観察、産業観察というのもなんか専門用語みたいですけど、そうだ、じゃあ2つ説明してください。できればひらがなで。ハルハウスってどんなとこ、産業観察って何、教えてください。
ハルハウスっていうのは町の縁側の一つなんですけど、結構先進的な事例として。
場所どこでしたっけ。
京都の北区の北大路通りの近く、
千本村のライトハウスありますよね、あれの反対側に位置するんですけど、ちょっと分かりにくいんですけど、
船岡山の西川らへん、
そうですよね、
楽志小学校の南のやったかな、
そう
した、はい、そこへあなたは居続けた
そうですね、1週間そこのハルハウスさんにお邪魔をして、営業時間中ずっと居続けるっていうのを、そのクラスの子たちで順番に、シフトを組んでやったんですけど。
延べで何人ぐらいの学生さんたちが来てくださったの。
14人ですよね。
じゃあほとんどフルメンバー、全部は 必ず行ってたからね。
そうです、
はい、SD クラス恐るべし大したもんや、
うん、で3回ぐらい私も行きまして、う
ん、そこで体験したことを教えてください、
うん、その行った時はだいたいもう 4,5 時間ぐらいいたんですけど、うん、ずっとそこに、うん、あのちょうどその時期っていうのが夏の8月ぐらいだったんですけども、
暑い時はね、
そうですね、すごい暑いんですけど、
クーラーかけへんでしょ
う、はい、もう扇風機もかけないみたいな感じで
お金ないもんね。
あの主催者の庭さんっていう方が、うん、なんか結構徹底してそういう省エネみたいなのをやられてらっしゃったっていうのもあるんですけど、うんうん、その時期なんかその庭さんがおっしゃるにはすごく人がその時期はちょうど少ない時期だったらしくて、はい、あんまりその来た人のその会話を、まあ、聞くことっていうのはそんなに多くはなかったんですけども、うん、そこにノートがありまして、うん、ハルハウスに、うんうん、来た人たちがいろいろとちょっとメッセージを書いていったりとかするようなスペースというかノートがあって、そこにやっぱりいろんなメッセージが書いてあって、うん、例えばおかゆが雑炊があるんですけど、うん、雑炊食べて元気になりました、今日も頑張って仕事に行ってきますだとか、うんうん、すごく美味しかったのでまた来ますとか、何々ちゃんと来ましたとか、うん、いろんなメッセージがあって、あ、ここは本当にいろんな人のつながりが生まれたり、いろんな人に元気を与えている場所なんやなっていうのを感じました。
なんかそれ聞くとさ、瀬戸内寂聴さんの寂庵やったっけ、うんうん、なんかそのノート、お寺にあるノート、
ああ
寄せ書き帳じゃないから、なんかこう銅像を書きやすいみたいな、うん、そんなノートにも聞こえるね。
はい、多分そんな感じやと思います、うん、はい、
さあ、小辻さんも、はい、ハルハウス体験で、はい、教えていただけるようなエピソードありませんか。こんな場面に出会ったよとか、記憶に残ってることありますか。
いや、ハルハウス素晴らしい場所って今は思ってますけど、
はい、
初めて行った時っていうのは多分僕初めて行ったのは4月ぐらいですかね、3月4月ぐらいだったと思う。
去年
かな、だったと思うんですけど、うん、すごく変わった場所だなっていうか、うんうん、のは感じましたね。ちょうどハルハウスが新しくされたんですよね、
うん、
ハルハウスが新しくされリニューアルされた後だったので、すごくまだ綺麗だったというか、うん、人の住処ではなかったというか、うんうん、そういう場所だって、あ、ここで何か居場所になるのかなっていうふうに思ってたんです、
うんうん、
だけどいつも行かしてもらうと、うん、どんどんどんどんと人が増えてきて、うん、物が増えてきて、うん、なんだろうな、いろんなぬいぐるみがあったりとか、
うん、
遊んでる人がいたりとかして、
うん、
ああ居場所だなと、
うん、
いい場所だし居場所だなっていうことを感じ始めて、
はい、
庭さんがまたすごくいい人で、
うんうん、庭邦子先生、そこの町の縁側というか今は町の学び屋と称してられますが、そこの代表といいますか、ご主人当主、元仏教大学の福祉学科の教授退官されまして、今フリーでそういう財団の理事長という形でなさってますが、偶然、あの建物ハルハウスセカンドといいますか、施工の工事をやらせていただいたのがうちの会社なんですよ。
うん、
そんな偶然ね、あくまで偶然ね、うん、そんなご縁もありますけれども、僕の縁側エピソードを一つ開示させていただきますと、あそこのリニューアルされる前の古い建物の時、うん、楽小学校の小学校3年生か4年生ぐらいの不登校の女の子が一人来てたんですよ。で、学校の先生に、学校来れないなら来ないならハルハウスにお弁当持って行ってらっしゃいって言われたのかどうだったか正確には忘れましたけれども、その庭先生は、庭邦子さんは、その子に何をしなさいって言ったわけじゃなくて、お客さんが来たらご挨拶しなさい、お茶出してね、あとは好きにその辺の本でも読んでらっしゃいって、それだけだっておっしゃってたんです、
うん、
私も仕事サボってと言いますか、自分のデスクだとなかなか邪魔が入って原稿もまとめられないとか、そんなことの時はパソコン持ち込んで ハルハウスで原稿を売ったりしてたんですよ。何度か彼女出ると数ヶ月 2,3 ヶ月かないなくなってるんですね。彼女どうしたんですかって庭先生に聞いたら、うん、元気になって学校戻って男の子のお尻蹴っ飛ばして遊んでるわよって。まあ、その別に何をしなさいって やらしたわけでもなくて、普通にご挨拶してお茶出して片付けてってやってるだけでなんか元気になって、あので校長先生が俺に来たとか、ね、それからあの大学の職員で、精神的に少ししんどくなって長期休職してた人がハルハウスに来てて、庭先生とボソボソボソボソと話してたりね、してて、あるいは一人旅で昇進の旅なのか女性が偶然ふらっと入ってきて1週間ほど京都にいますとか言って、でまた元気になって帰っていくとか、そんな僕四六時中いるわけじゃないけど、そんなエピソードをいくつか知ってるわけ。不思議な場所やなと。はい、それでは、私話し出したら止まらないんで小杉さんに振ってですね、もう一回今日の番組のメインの告知をやっていただきます。そしてこの告知とともに、このシンポジウムが小杉さんにとってどんなシンポジウムなのかいうのも一つ加えてくださいね。はい、
2011年3月5日土曜日、場所はキャンパスプラザ京都4階の第3講義室、時間は13時30分から17時、1時ですね、お昼の1時に開場させていただきます。それでシンポジウムにおいては、いろんな町の縁側地域の居場所のアクター運営者たちが来てくださいまして、お話をしてくれたりとか、あとは大学生社会調査士課程ですね、実は SD 以外にも SB も似たような調査をしてまして、彼らも参加してやってくれます。それで私のまあ居場所に対しての気持ちといいますか、この間も友達と話したんですけども、無縁社会っていう言葉おかしいよねっていう話があって、みんななんだかんだ言ってインターネットにしろ何にしろ縁はあるんですよね、で縁じゃなくて援助の縁がないんだよねっていう話してて、お互い援助し合える関係がない。
援助って助け合いの援
助、助け合いですね、だけどもそういう援助がない無縁社会だねって話をしたんですよ。
ああ、無縁助社会か。
無縁助社会です、
ね、なるほど。
だけどもこの地域の居場所とか町の縁側の運営者たちは援助してくれる方です、そういう場所で無縁社会が彼らによって解消されていく、それは僕たちの仕事かもしれませんけど、みんなでやっていけたらいいな。
はい、小杉さんありがとう。短いですね、もうそろそろ終わらなきゃなりません。最後のまとめですけども、どうなんのかなと、このシンポジウム3月5日やったと、その後皆さんが次のアクションといいますか、どういうふうに思うのか、あるいはどういう行動を取るのかっていうようなこともまた次の番組で話せたらいいですね。ということで、そろそろ終わります。脱無縁社会シンポジウム、町の縁側地域の居場所の挑戦、ぜひ皆さんお越しくださいね。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。小杉さん、
はい、
辻さん、沢田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ失礼します。さよなら。
さよなら。
Thank you.